手塩川物語、大河と共に北へ向かえ。この番組は、手塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回は、11月3日土曜日に、名寄市にあります、北海道立サンピラーパーク交流館で行われました、カーリングホール2012オープンイベント、そして3日、4日開催されました第7回北海道知事杯カーリング大会の模様をお送りいたします。本日北海道立サンピラーパーク交流館にお邪魔しております。はじめに道立サンピラーパーク交流館所長の川本さんにお話をお伺いいたしました。
名寄新興公社公園管理事務所所長川本さんにお話をお伺いいたします。毎年11月1日今年は3日に行われますが、こちらのカーリングホールのオープンイベント、今年はどんな内容でしょうか？
今年はですね、皆さんにたくさん来ていただきたいということで、今回は一番最初の祝日3日の日にやることとなりました。内容はですね、ラベンダーの香り干し作り、ちょうど北海道知事杯のカーリング大会がありますので、選手の方また一般の方にですね、豚汁を食べていただきたいということでサービスしたいと思っております。
こちらの施設ができて今年で何年目ぐらいになるんでしょうか？
平成18年の11月にオープンいたしました。7年目に入っております。第1回の知事杯というのを開催がオープニングイベントでしたので、今回が第7回の大会になるということになっております。
割と新しい施設となるんですね。
そうですね、北海道で11道立公園ありますけども、2番目か3番目に新しいかな。
こちらの利用期間と時間というのは？
利用期間はですね、11月の1日から3月の31日まで、12月の29日から1月1日まではお休みさせていただきます。また利用時間ですけども、10時から22時まで、ただし1月の2日と3日はですね、10時から17時までということになっております。利用手順ですけども、原則は予約、直接来られてですね、予約が入ってない場合はですね、使用できます。予約状況等はですね、ホームページを見てご連絡いただければと思っております。用具はブラシ、シューズなど1日100円でお貸しできます。初心者の方はですね、経験者の同伴が必要となります。経験者の同伴の方がいない場合はですね、お問い合わせいただければ対応しますので、よろしくお願いします。
こちらしっかりとサポートもされているんですね。
そうですね、私の会社の方でできること、またカーリング協会にお願いしたりとか、その辺は協会とも連携取ってやってますので対処したいと思っております。3月までですね、8回程度体験教室も用意しておりますので、ご参加いただければと思っております。
本日は名寄新興公社公園管理事務所所長の川本さんにお話をお伺いいたしました。
さて、立派なカーリング場がオープンいたしましたが、一体どのようにできているのでしょうか？アイスメーカーの久保田さんにお話をお伺いいたしました。
カーリング場のアイスメーカーインストラクターを務めております久保田さんにお話をお伺いいたします。いつ頃からこちらのカーリングホール準備始まるのでしょうか？
例年で10日過ぎ、今年は10月の12日から準備を始めました。
カーリングができる状態になるまでの作業手順というのは？
夏場ここを多目的広場として使ってるんで、掃除をして、パッキングって言って霧状の水を拭いて、ゴミなどが氷の表面に浮かないようなね、作業が一番先にあります。石を投げた時に本当に小さなゴミが引っかかるっていうのがね、ゲームの中では命取りになることがあるんで、綺麗な氷を作るっていうのが一番本当大切なことで、その後は1回に1ミリから 1.5 ミリぐらいの水をまいて、それをこう積み重ねて氷を作って、現在の仕上がった状態はだいたいね、2センチ5ミリぐらいの氷ができてます。一回水撒いたら凍るのに3時間4時間かかるんで、1日2回とか3回しか水は撒けない。ある程度のね、氷ができた後、今度フラッティングって言って氷を平らにする作業があります。氷ができると今度カーリングではスケートリンクと違って表面平らじゃない、粒を作って粒の上を石を滑らすっていうんで、 上炉みたいなテプル管っていう、こう機械がありまして、それで粒を作る。
こちら何度ぐらいに保っているんですか？
室内はだいたいね、5度から6度。人が入ると温度が人間の体温で上がるんで、空調とか氷を冷やしている機械の温度調整をして、ちょうどいい温度に保つのがやっぱりアイスメイクとしては一番大変なところです。
久保田さんはリンクを作っているのは何年ぐらいなんでしょう？
私はオープンした時からここを担当させてもらってるんで、今年で7年目になります。日本にもたくさんアイスメイクやる人いるんですけど、大きな大会の時には先輩に手伝ってもらいながらね、アイスメイクをやってます。作業自体は大変じゃないんですけど、この氷をフラットに保つっていう技術が、こうすれば平らになるっていうのがない、試行錯誤しながら今日まで勤めさせてもらってます。
こちらのカーリングホールの特徴っていうのは？
ここのカーリングホールというのは日本でも広いっていうか、天井が高くて、今までもオリンピック行ってる選手たちもここでね、カーリングをしてもらったんですけど、とても素晴らしいって言ってもらってるんで、私も本当にねやりがいがあります。あと一番の特徴はですね、私も含めてインストラクターの必ず一人はここにいるということで、いつでも対応できるっていうのは、それがここの自慢です。カーリングは本当に誰でもできるスポーツです。
本日はアイスメーカーインストラクターの久保田さんにお話をお伺いいたしました。
続いてはカーリング協会会長の矢原さんのインタビューをお聞きください。
ナエロカーリング協会の矢原会長にお話をお伺いいたします。こちらのカーリング協会が設立したのはいつ頃でしょうか？
昭和の58年10月の15日に、設立総会ということで始まっております。
ナヨルでカーリングを行われ始めたのはいつ頃なんでしょうか？
この2年後にカナダからオーリーさんが来て、普及のために教室を開いて説明をしたのが初めてということで。
カーリングホールができる前っていうのはどこで皆さん練習していたんでしょうか？
今の南広場ですね、スケートリンクの横に並んでやったのが一番の始まりですね。としてもこのナヨル雪が多いもんですからね、ポップで雪をのけてからじゃなかったら石を滑らせれないと。それじゃあハウスを建てようと、ハウスを一棟建てたのが始まりですね。
ナイロのチームが強くなったのっていうのはいつ頃でしょうか？
そうですね、私も当時選手だったんですけどね、昭和62年に所に行って NHK 杯全道優勝、そして全日本で2位になったのがきっかけですね。
こちらカーリング協会としての取り組みといったことを行っているんでしょうか？
今ジュニアに力を入れている最中ですね。
さてカーリング協会の今年の目標は？
これからの目標としてはですね、ナイロから世界に通じる選手を出したいと、そういうことで今一生懸命ジュニア中心に推している最中ですね。もうぜひナイロからこう立派な選手が出てほしいと思います。
ナイロカーリング協会の矢原会長にお話をお伺いいたしました。
カーリングにかける熱い思いが伝わってきました。当日その熱さに負けず劣らず、ホールでは知事杯が行われました。大会前、参加選手に意気込みなどを聞いてみました。
今大会の出場者にお話をお伺いいたします。お名前お願いいたします。
吉川和樹です。
谷出康政です。
滝ヶ平優也です。
小川智也です。
小川達也です。
こちらは何というチームでしょうか？
バディです。
どこからのチームでしょうか？
ナヨロです。
皆さんおいくつぐらいなんでしょうか？
と吉川くんと谷田くんと僕が18です。小川智也くんと小川達也くんは、智也くんが20歳と達也くんが22歳です。
今までの大会成績っていうのはどうでしょうか？
ジュニアの全道大会で準優勝が一番いい成績です。全国で5位で、はい。
ナヨロでもレベルの高いチームとなっておりますけれども、この大会の目標は？
もちろん優勝を狙って頑張りたいと思います、はい。
今回の大会のライバルチームはありますでしょうか？
全チームがライバルです。
今季を通しての目標などはありますでしょうか。
一般の全道大会、優勝を目指して頑張りたいと思います。
将来の目標などは。
オリンピック出場です。
皆さんの活躍をこれからも期待しております。
参加者は学生の方から年配の方まで様々な年代の方が参加しておりました。今回は男女混合ということで1回戦を終えたばかりの女子チームにお話を伺いました。
南富良野の皆さんお話を伺いいたします。皆さんは女性チームと、そして対戦相手が男性チームではありましたけれども、こうやった男女の差ってカーリングではあまりないんでしょうか。
いや、特別こういう大会ではあんまり男女の差っていうのは出てこないと思いますね。
やはりオリンピックとかそういうハイレベルになってきますと違ってくるんでしょうか。
そうですね、やっぱりパワーは男性の方がありますんで、どうしてもちょっとトップチームだと女性の方が不利なところはあるかもしれないですね。
リンクの状態とかはいかがでしたでしょうか。
シーズン始まってばっかりなのでちょっと読みとかが難しかったのと、滑りますねやっぱり。
やはり地元のリンクとここのリンクでは結構差はありましたでしょうか。
ものすごくあります。地元のリンクは滑らないので、こういう大会に来るといつも困ります。
滑るリンクと、滑らないリンクということであるんですが、カーリングの場合はどちらの方がやりやすいんでしょうか。
そうですね、私たちは滑らないリンクにちょっと慣れきってしまっているので、こういう綺麗な施設に来ると初めはちょっと難しくてあんまりこうつかめきれないところがあるんですけど、基本的には滑るリンクの方が競技としても楽しいのではないかなと思います。
第1試合目を終えてこれからの目標とか教えてください。
予選があともう1試合ありますんで、今回ちょっと負けてしまったので、次回はぜひ勝ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カーリングは誰でも気軽にできるスポーツということを今回初めて知りました。3月まで体験教室も開催されておりますので、あなたもぜひ参加してみてはいかがでしょうか。本日は11月3日土曜日、北海道立サンピラーパーク交流館で開催されましたカーリングホール2012オープンイベント、そして3日4日に行われました第7回北海道知事杯カーリング大会の模様をお送りいたしました。